17世紀バロック時代の画家であるピーテル・パウル・ルーベンスの作品「幼児虐殺」は一幅の絵画で時代の真実を表しています。ユダヤの王であったヘロデは東方から来た占星術の学者たちにベツレヘムでメシアがお生まれになったという便りを聞き、メシアである彼を殺そうとしましたが失敗します。それ以降、ヘロデ王はベツレヘムとその周辺地域の2歳以下の幼児を皆殺しにする虐殺を断行します。ルーベンスはその虐殺の現場を画幅に収めます。地面には小さくて幼い幼児たちが血を流したまま死んでいます。画幅の真ん中には筋肉質の4人の男たちと乳房をさらけ出した女性たち、そして死を前にした幼児たちがいます。軍人と思われる男4人は各自の姿を見せていますが、右側にいる男は幼児を高く持ち上げ、地面に投げつけようとし、その横の男は抵抗する女性から幼児を奪い、もう一人の男は邪魔をする女性を刀で突き刺そうとし、軍服に兜までかぶった左側の軍人は、幼児を抱いている二人の女性の長く垂らした髪を掴んでいます。この四人の軍人の姿は、かくかく違う姿をしていますが、皆一人のヘロデのように見えたりもします。ヘロデが人々に力を行使するやり方、自分の目の前にある障害物に対するやり方など、彼の統治のすべての面がルーベンスの画幅に盛り込まれているようです。ヘロデ大王の時代は表面的にどれほど豊かな時代だったでしょうか。ギリシャ様式に倣って建てられた都市と円形劇場に代弁される建築は、その時代の文化と豊かさを代弁するようであり、ヘロデの死後に建てられたヘロデ神殿もやはり歴史的な遺物として評価されています。のみならず、彼はローマ政府及びユダヤ人たちと友好的な関係を結ぶ政治をしたという評判を受けたりもしました。ですが、輝かしい遺産を残したように見えるヘロド時代のすべての業績は、幼児虐殺を足元に敷いて建てたものでした。彼は自分の統治に逆らったり、脅かすあらゆるものから自分を守ろうとして、どういうことであれ躊躇しませんでした。彼が王位を守ろうと妻マリアムネの息子2人を殺害し、ついには妻であるマリアムネまで殺害した話は歴史的な記録として残されました。ルーベンスは一幅の絵画を通して輝かしいヘロデ時代の野蛮性と虚像を暴露します。自分の王位を守るために、最もか弱い幼児と母親を虐殺するヘロデが、いくら輝く文化と都市を建て直したといっても、それは人間の貪欲がもたらした悲惨な虚像に過ぎず、他の意味を持つことはできません。このようなヘロデ大王の息子であるヘロデ・アンティパスがガリラヤとペレアの領主として統治していた時代に、洗礼者ヨハネは荒野で悔い改めの洗礼を述べ伝えていました。ルカによる福音書を記録したルカは、他の福音書の著者たちとは違って、洗礼者ヨハネが叫ぶ悔い改めが抽象的なスローガンではなかったことに注目しました。 洗礼者ヨハネの悔い改めにふさわしい実を結べという促しは、聞いている者の日常での具体的な変化を要求するものでした。服を2枚持っている者は、1枚も持たない者に自分の服を分けてやらねばなりませんでした。食べ物を持っている者も食べ物を持たない者に分けてやらねばなりませんでした。家が十分な者も家がない者に分けてやらなければなりませんでした。衣食住、この3つは人間の基本的な生活の構成要素です。着て食べることは人間であるなら、誰でも毎日繰り返す日常です。ヨハネは自分を訪ねてきた群衆に、毎日繰り返される日常を改めて考えてみなければならないと語ります。悔い改めと代弁される私たちの信仰の用語と姿が、投影されるべき場所がまさに日常だと言います。日常に反映された生活方式こそ、自分の人生の価値と方向をよく表してくれるからです。この2杯の服、3枚の服を持ちたがることが人の本来の心であり、これは自由なものです。しかし、ヨハネはこの本来の欲望に逆行し、二枚の服を持っている者は持たない者に分けようと言います。そうするためには、まず二枚の服、三枚の服を持ちたがる心を顧みなければなりません。衣装ダンスが足りないほどに積もっている服が恥ずかしく思えるようにならなければなりません。衣装ダンスの服を持ち出さねばなりません。古着の収納箱ではなく、服を持たない人々に自分の服を引き出してやらねばなりません。二枚の服を持っている者たちは、自分の周囲に服を持っていない者が誰か注意してよく見なければなりません。服なしに暮らしている隣人が存在するという現実に目をそらしたまま、豊かな生活をしてきましたが、服がなくて死んでいく隣人の真実に向かい合わねばなりません。日常を自分のためだけのものではなく、他人に気を配り、考える日常に転換していくことは、これまで楽に暮らしてきた人生に逆らう変革的なことでした。もともと自分の中にある欲望の心に逆らって、自己中心的な日常を、私たち中心的な日常に育てていくこと。これが洗礼者ヨハネが教える悔い改めでした。ところが、いくら自己中心的な日常を私たち中心的な日常と隣人中心的な日常に変えていくと言っても、それが果たしてどれほど持続できるだろうかという質問が起こります。私が住んでいる都市は、日増しにヘロデの建築物と文化で洗練されていきますが、その中で洗礼者ヨハネが叫ぶ日常の変革は、小さくて微々たるものに見えるだけです。それは目先の成果を測定できないものでした。それにもかかわらず、繰り返しながら生き抜かねばならないものでした。この至難の日常を支えることのできる動機として、洗礼者ヨハネが提示したことは、今私たちが置かれたこの世の実際の状況です。ルカによる福音書3章9節です。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。斧は木を切り倒すための道具です。それゆえに木の根元の前に置かれた斧の例えは、遠からず木を切り倒す出来事が始まるだろうということを教えてくれます。洗礼者ヨハネは、木の根元に置かれている斧という現実認識がありました。斧などはないから、より一層成長し成功することに邁進しようという、ヘロデのこの世の価値とは違った 違った脈絡の認識でした。斧が木の根元の前に置かれた時間は、すべてのものが明白になる時間です。消え去るものと残されるもの、虚しいものと意味あるものが現れる時間です。斧で切り倒されて消え去る木が、良い樹液と葉を持っていていたとしても何ら役に立たないように、神様の審判台の前に立つ人生が追い求めるべき人生は、欲望に従った所有と蓄積ではありませんでした。木の根元に置かれた斧の例えの前で、私たちの心の欲望の工場は稼働を止めることができました。木の根元に置かれた斧の例えの前で、自分だけのために走っていた人生からしばらく止まることができました。木の根元に置かれた斧の例えの前で、欲望をそそのかす時代の幻想は力をなくし、群衆は着るものと食べるものを分け合う悔い改めにふさわしい実を結ぶ日常を育てていくことができました。もちろん当時生きていたすべての群衆と徴税人と兵士が、洗礼者ヨハネの現実認識と生活方式に従わなかったことでしょう。彼らの人生の土台は荒野ではなく、ヘロデが統治する都市だったからです。しかしこのような新しい生活方式は、都市の中で微妙ながらも決定的な異質感を少しずつ起こさせました。洗礼者ヨハネはここから一歩さらに進んでいきます。木の根元の前に置かれた斧も認識できないまま生きていくこの世に向かって、悔い改めを促しただけではなく、その世界の核心である領主ヘロデに向かって悔い改めを促したのです。本文19節です。ところで領主ヘロデは自分の兄弟の妻ヘロディアとのことについて、また自分の行ったあらゆる悪事についてヨハネに責められたので、洗礼者ヨハネはヘロディアンティスパスの行動を具体的に指摘し叱ります。ここで咎めるという意味のギリシャ語動詞エレンコは、表す、暴露するという意味を持っています。洗礼者ヨハネは公然の秘密として隠されていたヘロデとヘロディアの蛮行を公開の場で表し暴露します。領主と呼ばれる本文の中のヘロディ・アンティパスには、腹違いの弟であるヘロデ・フィリポがいました。ヘロデ・フィリポはイスラエルの北東地方のイトラヤとトラコン地方を統治する王でした。ヘロデが腹違いの弟であるヘロデ・フィリポの妻と結婚し、これ以降ヘロデアの庇護を受け、腹違いの弟であるフィリポの王位を奪おうとした事件は当時公然の秘密でした。ヘロデの貪欲は手に負えない火のようで、腹違いの弟の妻であるヘロディアと欲望に対する相性が絶妙に合い、相乗作用を引き起こしました。欲望に燃え上がるヘロデの行動をユダヤ人の律法に鑑みたとき、それは明白に正しくないことでした。レビ記18章16節はこのように規定します。兄弟の妻を犯してはならない。兄弟を恥かしめることになるからである。欲望の火は神様が許してくださった関係を無視し、進んで壊し燃やしてしまいます。目的のためなら進んで関係を軽蔑します。ヘロデの妻も 腹違いの弟であるフィリポも関係を欲望の道具として利用し、蔑視するヘロデによって生活の場所を失います。ヘロデは自分の欲望を満たそうと最初の妻を捨て、弟の妻を犯して、律法とは全く違った人生を生きるユダヤ地方の統治者であり、これを鋭くついて咎め炙り出す洗礼者ヨハネの暴露は、ヘロデに政治的に脅威であり負担以外にありませんでした。ヘロデは自分の欲望がもたらした出来事を炙り出して暴露する洗礼者ヨハネを牢に閉じ込めてしまいます。本文20節です。ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまで悪事にもう一つの悪事を加えた。斧が木の根元の前に置かれたと叫び、日常の底辺から悔い改めにふさわしい人生を促していたヨハネが炙り出した実情は、ヘロデには欲望の歩みに邪魔になる障害物に過ぎませんでした。当代の権力者であるヘロデは、これまで彼が権力を行使してきた方法の通りに障害物を除去します。ルカはヘロデを責めて彼の実情を暴き出した結果で、牢に閉じ込められるヨハネの姿を最後に記録します。しかしマタイは洗礼者ヨハネを牢に閉じ込めたヘロデがヘロディアの娘の踊りを見て、贈り物としてヨハネの首をはねさせ盆に乗せてあげたと証ししています。人の首を切り盆に乗せて自分の家族にあげる、その家族、その社会は不幸です。彼の父親から相続した野蛮な振る舞いと暴力をそれ以降も続けていきます。ヘロデ大王が自分の王位を脅かす者たちを虐殺したように、彼の息子であるヘロデ・アンティパスは自分の実情をあぶり出して暴露する洗礼者ヨハネをむごたらしく殺します。洗礼者ヨハネは真実を暴く存在です。反面ヘロデ・アンティパスは自分の実情を見せてくれる真実を牢に閉じ込める存在です。ヨハネはむごたらしく死にましたが、それでもヘロデの統治は続けられました。外的な規模や権力や方式としてはヘロデは実に強力に見えます。ヘロデが漁師であった当時の社会を考えてみましょう。人々はヘロデ・アンティパスについておそらく軽々しく言えなかったことでしょう。王についてさらけ出して話をすると悪を加えて牢に閉じ込めるので、そんな社会は黙ってはいますが、非常に不幸な社会です。このような統治者の下で生きている人々は、繰り返される卑怯な政治の下で無力感を踏襲していくだけです。ヘロデが統治する世界、ヘロデが統治する国、ヘロデが統治する家庭、ヘロデが統治する共同体、ヘロデが統治する私たちは信吟しています。真実から目をそらして真実を牢に閉じ込め、多数が虚像に向かって全生命を掲げながらヘロデになろうとするこの世の信吟はやむことがないでしょう。ヘロデの手によってはっきりと洗礼者ヨハネが殺されたにもかかわらず、 ルカは洗礼者ヨハネの死で全ての話が終わったとは思いませんでした。ルカは洗礼者ヨハネが牢に閉じ込められる事件のすぐ後に、イエス様が洗礼を受けられる場面を意図的に配置することで、洗礼者ヨハネの投獄と死が実は敗北ではないと言います。本文21節です。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると。他の福音書でも確認できますが、イエス様は洗礼者ヨハネから洗礼を受けたと記録されています。それにもかかわらず、ルカが他の福音書とは違って本文を配置したのは、自分の全人生でこの世の真実を表して殺された洗礼者ヨハネの死が虚しく消え去ったものではなく、今や誠の光であるイエス様の道を整えた死であることを表すためでした。洗礼者ヨハネが全人生で整えたその道の上で、イエス様はイエス様自身が万民のための道になられました。洗礼者ヨハネの死後、交渉外をお始めになられたイエス様がお働きにを始めながら、このようにお叫びになります。マタイによる福音書4章17節です。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。ヘロデによって洗礼者ヨハネは死にましたが、洗礼者ヨハネが荒れ野で叫び、全人生で生き抜いた悔い改めの促しは、イエス様を通して再び全ての地上に響き広がりました。私たちがこの世と関係の中心となり、欲望に従って生きていくヘロデの方式とは全く違う、日常の奥深いところから始まる新しい人生は、イエス様の中で本格的に始まりました。ルカは洗礼者ヨハネの投獄と死がヘロデによる虚しい敗北ではなく、イエス・キリストの中で完全な勝利として生まれ変わったことを確信しました。今日の本文は、ヘロデが洗礼者ヨハネを牢に閉じ込める栄を通し、その時代の現実をうまく表してくれます。洗礼者ヨハネは真実を表す存在です。欲望を追い求める人生の実情を表したり、永遠であるだろうという幻想に陶酔している時代の実情を表したりもする存在です。欲望を原動力として生涯を生きていくヘロデは必ずヨハネを牢に閉じ込めます。これがヘロデと洗礼者ヨハネが一つの時代の中で繰り返してきた歴史です。ヘロデ大王は幼児を虐殺し、ヘロデアンティパスは洗礼者ヨハネを牢に閉じ込めて殺しました。既得権になったファリサイ派と律法学者と長老たちはイエス様を十字架につけて殺しました。手術後に見ているパウロの道もまた ヨハネの示す、イエス・キリストの示す道です。彼らの死と人生はヘロデによる虚しい敗北ではなく、イエス・キリストの中で完全な勝利です。今日の今日のヘロデは領主一人ではありません。消費と欲望が根幹になったこの社会で、私たちは皆自分自身が自らヘロデになって生きていくかもしれません。しかし決して短くはない神様の御手は、今日も私たちに様々な方法で洗礼者ヨハネを送り、ヘロデのようになった私たちの心を叱り暴かれます。神様の御言葉は両刃の剣のように、私たちの霊と骨とを切り離すほどに差し通すと、ヘブライ人への手紙の記者は言います。そうだとしたら、私たちの実情を表す神様の御言葉は、私たちに向かって送られた洗礼者ヨハネです。洗礼者ヨハネを牢に閉じ込めてからは、欲望を追い生きていくヘロデのような私たちの心を止めることはできません。教会の共同体はイエス様を主として信じて集まりましたが、お互いに生きてきた人生が違い、何よりも罪人たちの共同体です。それで教会は自分と違う人々の中で不便さを感じる自分の実態と向かい合うのに良い場所です。私たち中心の人生ではなく、自己中心の人生を生きたがる心を暴き出す教会は、私たち向けて送られた洗礼者ヨハネです。日常を分かち合う家族と友達、静かな祈りの場所など、神様が私たちの中のヘロデをさらけ出される出会いと状況と時間は、私たちに向けて送られた洗礼者ヨハネです。それゆえに、私たちのヘロデらしい部分を暴く洗礼者ヨハネを牢に閉じ込めないことが信仰です。洗礼者ヨハネが暴く自分の実態を見て、再び時代を眺めながら、主の中で日常を新たに育てていくことが信仰生活です。そのような過程が反復するとき、私たちは反復される日常をイエス・キリストの中で新しい生活にすることができます。神様が愛される教友の皆様、今日は私たちのためにお亡くなりになられた主を黙想し、懺悔する四旬節3番目の主日です。ヘロデは今日も洗礼者ヨハネを閉じ込めて、欲望を追って生きていこうと言うでしょう。木の根元に斧なんかはないと言うでしょう。それでも私たちのヘロデらしい部分は暴く洗礼者ヨハネを牢に閉じ込めるずに、その真実の前で再び自分の視線と日常を育てていく四旬節になりますことを望みます。お祈りいたしましょう。神様、私たちのためにお亡くなりになられた主を黙想し、懺悔する四旬節三番目の主日に、私たちの中にあるヘロデのような姿を振り返ります。決して短くはない御手を お持ちの神様が、私たちの人生に絶え間なく洗礼者ヨハネを送ってくださり、 人生の意味を表してくださり、私たちの罪に向かい合わせてくださいましたが、私たちはいとも簡単に私たちを不便にする洗礼者ヨハネを牢に閉じ込めたりしました。神様はさまざまな方法によって、職場で、教会で、家庭で、私たちの実情を暴きながら近寄ってこられましたが、私たちは違うという理由で、親しいという理由で、いろんな社会的な基準でお互い判断し規定しながら、洗礼者ヨハネを牢に閉じ込めたりしました。主よ、懺悔の席に、私たちが神様のお示しの御前にとどまって生きることができますように。洗礼者ヨハネが伝える目を避けたい自分の姿、罪人である自分の姿に向かい合わせてください。自分の罪に対して痛み懺悔し、この世を見る視線を新しくして、私たちの日常を主の中で再び育てさせてください。そうしてイエス・キリストの中で私たちの日常が生まれ変わりますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。